Welcome to the Coaching Terrace, episode 50. Here are your hosts, Certified Life Coach Hide and Ayako.
みなさんこんにちは。ライフコーチのヒデとアヤコが毎週月曜日にお送りするコーチングテラス。
人生の舵を取る旅に出たあなたの毎日は順風満帆の日もあれば嵐の日もあるでしょう。そんなあなたにマインドの整え方や前向きに行動を起こすためのヒントをお届けいたします。 Here we go。
皆さんこんにちは。
こんにちは。
あやこさん、
はい、
今日は何の日かご存知でしょうか？
今日録音日が 5月8日って何の日でしたっけ？
で言うと緑の日。
緑の日ですけど。緑の日
ですけど、ではなくて、ここでお話ししたいのが、実はこのコーチングテラスの配信を開始してから、今日でなんと50エピソードの節目なんです。よっ。
よっ、50回。
50来ました。約1年続けました。
まさか
まさか、もう1年経ったんですね。
続けられるとは。
いやー、覚えてますかね、ちょうど1年前、去年の4月ぐらいですよね、4月の上旬だったんですけれど、まあ、その前に Zoom で一度お話しして、一緒にアメリカ行きましょうってなって、コロナでちょっとわさわさしてる中、成田空港から一緒にダラス、アメリカのダラスまで飛んで、まあ、それがきっかけとなって、このコーチングテラスっていうものが生まれたわけですけれど、どう思いますか？なんか遠い昔のように私感じるんですけど、アークさんどうです？
遠すぎる。遠すぎてもう覚えてない。ただ覚えてるのは、はい、成田空港、誰も人がいなかったっていう。どこにいるんだろうなんて考えなくてもヒデさんがいたって、ね、待ち合わせました。
そうそう。あ、いたみたいな感じですね。超スムーズでした。多分今日とかね、テレビでもやってましたけれども、ピークで。もう多分保安検査場前とかもうすごい長蛇の列だと思うんですけれど、ね、去年とかピューって感じでしたもんね。もうビップ待遇みたいな。
本当誰もいなかったですよね。
ですよね。はい。いや、変わりましたねこの1年で。
ねえ。
はい。まあそんな長かった1年と、まあ、この50回エピソードの配信を記念してということで、まあ、今日は少しいつもと毛色を変えて、私たちがコーチングテラスをやっている中で感じたことだったりとか、学んだこと、苦労したこと、あるいは楽しかったことなどの話を中心にお話しさせていただきたいと思います。今日はちょっとフランクに。
フランクに。
そうですね。フランクヒデとフランクアヤコでやっていきたいと思います。
はい。
ではまず率直にお伺いしたいんですけれど、まあ、この1年、まあ、四苦八苦いろいろあったと思うんですけれど、
ええ、
コーチングテラスをここまで続けてこられたのはなぜだと思いますか？
まずはヒデさんだからっていうのは、これはもちろんですね。
それ先に言ってくださる。なんと
先に言っちゃった。
まさかサプライズ、は
い、でヒデさんだからできたっていうことをね、うん、他の方だったらお互いね、うん、どうなってるかわからないですけど、
そうですね、はい、
でそこであとは、まあ、ヒデさんと初めに何があっても最低1年やりましょうって約束したんですよね。
そういえばなんか言ってましたね。
覚えてないですか？
バレました。そんななんか言われるとバレちゃうじゃないですか。
ああ、そうですか。私はそれを、
はい、
もうずっと思ってたんで、
はい、
1年は絶対やるってそこで決めたっていうことを、はい、
なるほど、
はい、
はい、失礼しました。
なんでまあ、はい、リスナーさん聞いてくださるってことももちろんエネルギーになりつつ、やるって決めたらやるってことで、
うん、
やっぱりその時々でもね、こうああちょっとなと思う時があったとしても、その中のこう自分の小さなこうサイン、まあ、見逃したり見て見ぬふりしたりとか、なかったことにしたりとかするんじゃなくて、うん、その都度自分でセルフコーチングしたりとかコーチング受けたりして、
うん、
まあ、今の自分の心の中で何が起こってるのかなっていうのを客観的に見ることを続けたことが、は
い、
やっぱ1年
も
う続けられたことじゃないかなと思うんですけど、ヒデさんは？
そうですね、あやこさんだからやってこれました。
ありがとうございます。
これエピソード、ごめんなさい、ちょっと正確な番号忘れちゃったんですけど、10何かぐらいで、多分 Q&A コーナー前後半でやったじゃないですか、はい、そこでもお話ししたんですけれど、 まあ、でも一番でかいのはまず最初にそのラジオやるってなった時に、まあ当然ど素人でそのラジオ始め方すらわからないっていうか、その夢物語みたいな絵空事だったんですけれど、もうバンバンあやこさんが情報を送ってきて、これ見てこれ見てとか、こうしたらできるらしいよとかっていうのを送ってきて、2週間ぐらい経った時ですね、多分その準備始めてから、あ、これはできるかもしれないっていう自信がついてきて、で本当にね、あのお約束2人でしてから決めてから1ヶ月後ぐらいに本当に配信できちゃったんですよね、いろいろ準備して。まあその当時はね、結構駆け足でもう毎日顔を合わせて、なんか 2,3 日会ってなかったらもう、え、久しぶりましてですねみたいななんか毎日のように話してたからそんな感じだったじゃないですか、
ええ、
そうで実際に配信できて、でその時にすごい感じたのが、あれ、それこそ本当やればできるんだっていう、まあ、これが結構コーチングが目指す姿でも、まあ、一つでもあると思うんですけれど、自分自身がやったらできるんだなっていうのをすごい体感して、で何より嬉しかったのがやっぱりこれは、まあ、あやことひでの作品として世に出したっていう、やっぱり自分で何かしたっていう経験が自分にとってはすごい大きくて、それがすごい自信になったっていうのもあって続けてこられたっていうかのはあるかなって思いますね。でそれとこれは結構最近かなと思うんですけれど、もう大丈夫かなっていう思うところで言うと、一応この今 Spotify とか中心に配信させていただいてるんですけれど、その配信者側が見られるそのデータボードダッシュボードみたいなのがあって、でそのリスナーの推移とかが見れるんですけれど、ここ最近伸びてるんですよね。
あー、伸びてますね、急に伸びてますね。
はい、はい、でやっぱりそのもちろんこれまで聞いてくださった方もいて、時々お声をいただいたりとか、あの応援してくださったりとか、やっぱりそういう声聞くとやっぱすごい元気が出てくるし、でこうやってなんか実際に配信続けていく中で結果として反映されると、よっしゃって思う機会がどんどん増えてきて、やっぱりそれも自信につながるっていうか、あ、聞いてくださる方がいるんだなっていうのが一つやっぱりモチベーションになりますね。
うん、あとその、はい、でデータ見てると今時点、現時点5月の時点だと日本の方が80何パーセントで、あと日本じゃない方も住まわれてない方も結構いらっしゃるんですよね、
は
い、
あれどうやって聞く、まだ前はねちょっと英語一時試してみたりとかして、
う
ん、あの外国の方がいてもっての思ってたんですけれど、まだいるってどういうことなんですかね
そう、え、なんで日本以外が20はいないですけど 15% 以上ぐらいいるのかしら ね、
はい、
でアメリカだけだと、まあ、8% 9% とか、うん、それぐらいで、うん、それ以外のもういろんな国の方がいらっしゃって、
そう聞いてくださっていたら嬉しいですよね、うん、本当に
こういうメディアですか、日本だけじゃなくて、はい、今って本当に世界の方とつながれるっていうのもね、
そうですよね、
も
うチャレンジできちゃうってことですもんね。
そうですね、
はい、まあ、だからそういったところでリスナーの皆さんが本当いらっしゃるっていうか、変ですけれど一緒にこのポッドキャストを作っていただけるから、やっぱりこちらとしてもいいエピソード配信したいっていうので頑張れるなってのはありますね。
ヒデさん、はい、あの一応私たち質問決めたじゃないですか、
はい、
質問決めて私サクサクいきましょうって言ってんから、この1個の質問で私たち長くないですか、ちょっと
しょうがないですね
あれ終わらないかもしれないサクサクいきましょうなんて言って、それぞれ1分2分でいきましょうとか言ってたのに、う、ね、もう
盛り上がっちゃったまあまあまあまあまあ、はい、じゃあ次の質問に早速いきたいんですけれど、
はい、
まあ、あの今の話にはつながってくるかもしれないんですけれど、この1年前を振り返ってみて、その今のご自身を見てどう思いますか、
変化とかですか、自分の変わったこととか、
そね、その例えば当時1年前に思い描いていたコーチングテラス、あるいはご自身の姿と今実際1年間経験してみてのコーチングテラス、あるいはあやこさんの姿を比較してみるといかがですかね。
そうですね、自分自身を比較してみると、
はい、
やっぱこうやってみて実際にね考えるだけじゃなくて行動を起こしていくってことに関しても、うん、これ世間一般でねこれこれこういうのがいいですよとか言うんじゃなくて、ちゃんと自分の価値観というか自分はこれがしたいからこうする、うん、だからこういうことを取っていくっていうふうにやることが多くなって、はい、さらにその上で こうマインド、ね、前回か前々回かでマインドも自分で選べるというか選んでいくことだっていうことに自分自身が気づけたことで、はい、うん、やっぱ行き詰まることっていうのも減っていったかなと思って、
はい、うんうんうん、
まあ、例えばマインドセットとかで言うと、
はい、
あのなんだっけ、まあ、チャンスの神様は前髪しかないとかよく言うこと言って、うん、だから早く好機はつかみなさいとかいう言葉ってありますよね、
はいはい、
でそういうこと聞くと、もし好機逃してしまった時に、あ、やっぱりあれやっておけばよかったかなとか、だから私はとか押し込んだりね、食いたりするっていうのが例えば今までだったとしたら、
はい、
じゃなくてマインドセット変えればいいんだ、そうか、じゃあ私が後ろ髪ただ作ればいいんじゃないと、
うんうん、
自分で機械作ればいいんじゃないって、いかに自分のより良い状態っていうか、
うんうん、
こう動かせる方向に持っていけるかっていうことに意識を向けることがこの1年ですごく大きくなったかなと思います、
うん、やっぱセルフコーチングですね、それは。
そうですね、
気づけるようになったってのは大きいんですかね。
そう、
うん、
ヒデさんはどうですか。
私は一番大きいのは多分アンテナを張るっていうのが大きくて、その今50回配信してて、まあ、その毎エピソード、まあ、私と彩子さんが考えてそれを配信させていただいてるんですけれど、やっぱりこうエピソードを考えるにあたって、日頃の自分の身の回りに起きている出来事とか周りの環境とかを見て思ったこととか考えたことっていうのをこうエピソードに落としてるんですけれど、なんかそれのやっているうちに、その情報感度っていうか周りで起きていることを自分なりにどう解釈するかっていうところに意識を持つようになったので、今起きているこの社会現象とかこういうことってこういうふうに捉えられるんじゃないかみたいな形で自分なりに言語化する機会がすごい増えましたね。
うーん、
でその自分で言葉遊びをするっていうか、
うん、
はい、例えばその通勤電車乗ってて思ったこととか、あのまたいつかエピソードにしたいなと思ったんですけれど、通勤電車7人席あるじゃないですか、うん、それでみんなスマホいじってるとか、
うん、
でもなんか本当にスクロールしてるだけなんですよ、上がベベベベベって何も見てるより多分見てないとか、なんかそれはまたエピソードにしたいなと思うんですけど、そういうのを見て自分なりにこう、これはどういうことだろうっていう、もうなんか批判するのは簡単だと思うんです、批判とかその、うわ、スマホを見てなんだかんとかっていうのは簡単なんですけれど、なんでそうしてしまうのかとか、何がそこまで魅力的なのか、その人はどういう状態になってるのか、自分自身もどうなってるのか、どういうふうにそう、どういうふうな状態だとそうやってずっとそうやって見続けちゃうのかみたいなことを考えてみて、自分なりにああでもないこうでもないって言って、それをこうエピソードに落としていくっていうか、
やっぱり好奇心とかですよね、大切なんて。批判するんじゃなくて、なんでそうなんだろうって、もっと知りたいとか、
うん、
その知った先に何をこうね作っていけるかとか、はい、そういう目線がやっぱりどんどん知らないうちにこう身についてきたみたいな感じですかね。
あ、そうですね、はい、それやっぱりこうエピソードを書き続けてきたからっていうのは大きいだろうなっていう、1週間に約1本書かなきゃいけないっていう義務がある中で、書き続けていく中で情報感度が高まってたっていうのはあるので、それは大きいなと思います。はい、では次の質問いきたいと思うんですけれど、
はい、
まあ、この1年いいこともあれば大変だったこともあると思うんですけれど、
はい、
その中で最も大変だったなと思うことは何でしょうか。
編集作業ですかね。
ああ、そうですか。
初回から10回20回ぐらいまでは、
はいはい、
ほんと5時間とかかかってて、
かかりましたよね、
もうここはカットしよう、この間を縮めようとかやってたら本当に時間がかかって、もう何やってんだってぐらいっていう作業ですね。それが大変だったなと思ったんですけど、ヒデさんは。
私逆にその最初の方はエピソードのネタ結構思い浮かんでたんですけれど、もう途中本当苦しいぐらいエピソードのネタが思い浮かばなくなって、だから本当1日かけて産業を書くみたいな。もう全然浮かばなくて、ずっと机の前に座って、いや、なんかネタのあれどうかなとかってカーって書いてみるんですけれど、ブレインストーミングしてみて もうアイデアが出てこなくて行き詰まったりとか、いや、これ意味あるのとか、これ何を伝えたいのかって批判的な目線が強くなってしまって、結局ポシャったりとか、でも焦りも来るし、書かなきゃいけないっていうか、配信しなきゃいけないから準備しなきゃいけないのに、全然エピソードが思い浮かんでこないっていうか、
う
ていう時が結構やっぱり辛かったですね。
でそれ乗り越えたんですか？
そうですね、うんうん、でまあこれは余談になってしまうんですけれど、一つきっかけとなったっていうか大きかったのはやっぱりサウナで、こうサウナに行くと一回行くだけでだいたい2エピソード分ぐらいアイデア浮かぶんですよね
心のスペースっていうか何でしょうね、う頭のスペースっていうのかしらね。
そうできるんですよ。あれはこうこうこうかもしれない、まあそれなんか他のこともそうです。仕事のことをやっぱりちょっと余裕を持って考える時間が生まれたりとか、課外活動でとか、まあ、このコーチングテラスもそうで、やっぱりなんか考える時間が生まれるからなのか、リラックスしながら思い浮かべられるからなのかわからないんですけれど、1回800円ぐらいの投資でこのコーチングテラスにエピソード分の原稿が出てくるって考えれば相当お得なんじゃないかなと。
じゃあもうヒデさんサウナないと。
もうそうなんですよ、
エピソードかけなくなります。サウナさえあればというか、ないというか、サウナさえあれば、
逆に言えばそうです。サウナをヒデさんは毎日入ったら毎週14エピソードできるっていう
じゃあお願いしますかこれから
あちょっと待ってください、はいまあ、そうですね、なんかそれで、まあ、書いてるうちにようやく、多分言葉にする難しいんですけれど、なんとなくリズム掴んできて、これだったら受けるかもしれないとか伝えられることがあるかもしれないっていう風にアイディアがストックできてきて、結構今波に乗れてるかなと思いますね。まあ、またわかんないですけど今後は、はい、
そうやって自分のこうするとこう動くとか、こうすると休めるとか、そういうのが自分なりのものがね見つかればいいですよね、それぞれにおいてね。
そうですね、それを見つけるまでは多分やっぱり苦労すると思うんですけれど、リズムをつかめればやっぱりその波に乗れると思うんで、その波はいつか訪れるっていうのを信じてやっぱやるしかないのかなと思いますね。はい。で今大変だったことのお話をしたんですけれど、今度は逆に最も嬉しかったことはありますか？
嬉しかったことね、まあその毎回大変だ大変だってこうねエピソード書いたりとか、
はい、
編集したりするのに思うんだけど、大変さを乗り越えるたびに何か得られるっていうことがある。でさらに初めは大変さのレベルが100だとしたら、
はい、
こう乗り越えていくと、まあ、同じことしてるとこう大変さのレベルが90、80、70、60って下がっていって、 そっちは下がっていくのに、それに反比例して自分のこう得られるこうなんでしょうね、糧っていうのがどんどん増えていくっていう、
はいはい、
ことですね。それがやっぱり嬉しいというか、
うん、
なんで、うん、今はこう大変だからやらないとか後回しにしようっていう選択肢がないです。
ない。
ヒデさんは嬉しかったことは何ですか？
ちょっと真面目路線から外れちゃうかもしれないんですけれど、あの7月に私がアメリカから帰ってきたのが7月の頭なんですけれど、で4月から行って2人で話し合って意気投合して、でラジオやりましょうっていうのがなったのが5月で、5月ぐらいですかね。で1ヶ月で準備して配信始めて、で7月に帰ってきましたというようなタイムラインなんですけれど、で帰ってきた時にあやこさんと2人でそのドライブ行ったんですね、房総の方に。その時に気持ちよかったっていうか、あ、その何かを成し遂げた後の祝杯っていうのは気持ちいいなっていうか達成感があって、あれは個人的に、まあ、楽しかったですし、普通にもありますし、やっぱり何かやり遂げたからこそのエンジョイできるっていうのをすごい味わうことができたので、それは個人的に一番嬉しかったことかなと思いますね。あとは、あの、時々、その、さっきと近いんですけど、再生回数がその1日1日あたりに出るんですけれど、ぴょってなんか跳ねてる時があるんですよね。うわー見て、こんな再生回数あんの今日みたいな、あの時にモチベーション高まりますね、やっぱり
ね。それだけ時間を取ってくださってね、
はい、本当ありがたい
です、
ね。
まあ、私たちの話からご自身に真剣に向き合う時間を持っていただくっていう、
持っていただいて、で最近特に変わってきたの、前はねゼロ再生回数ゼロってこの多々あったんですけれど、まああの本当にここ1ヶ月もっとぐらいですかね、ゼロっていう日が一切ないんですよ ね、
そうですね。
誰かが何かしら聞いてくださってるっていう、
ええ、
ようやくフェーズ変わったなっていう。
そうですね、だからとにかく続けましょうってことでね。
いやそうですね、やっぱ習慣が大事ですね、 はい、では次に、まあ、今はこのコーチングテラスのお話させていただいたんですけど、一回コーチング、まあ、プロコーチである私たちのことについて少々お話ししたいと思います。まずはそのコーチ彩子に質問させていただきたいんですけれど、
はい、
コーチ彩子はどういうコーチですか？
ここ短く答えましょうね。あのコーチ彩子は私にあるのはもうパッションだけです。
パッション彩子ですか？
まあ、あとクライアントさんよりもクライアントさんのことを信じるっていう能力、これには長けてます。
それは強いね、
はい、
それ強いですね。
じゃあヒデさんはどういうコーチでしょうか？
私は傾聴だと思ってて、
はい、
徹底的に話を受け入れて聞きます。これはちょっと自分の経験にもなるんですけれど、
ええ、
あのやっぱりコーチって言っても結構アドバイスしたがるんですよね、みんなコーチ側が。それやっぱりこう言いたいことで出てくると思うんですよ、雑念に近いんですけれど。だけどそうじゃなくて、やっぱりコーチングの前提で自分自身もこの考え方好きなんですけれど、まあ、相手の中に答えはあると、でそれを引っ張り出すのが私たちコーチの仕事かなの一つかなと思っているので、そこはもう徹底的に相手の話を聞くっていうのを自分の中では信条としてて、もちろん求められたりしたら話すとかあるんですけれど、まずは相手の話を聞いて受け入れるっていうスタンスは自分自身一番大事かなと思ってますね。じゃあこの先の話になるんですけれど、コーチ彩子は今後どういうふうにコーチとして活躍していきたいと思っておりますか？
そうですね、グループセッションとかね、大人数っていうよりは今はもうクライアントさんお一人お一人としっかり向かい合って、もう一人でも多くの方がよし今日は何やろう、よしそれやっていくぞって寝るときは、いやよくやった、もう今日も満足っていう方を一人でも増やしていきたいというのが目標ですね。
いいですね、朝を楽しく迎えられる人が増えると。
そうですね、
うん、
ヒデさんはどういうふうに活躍していきたいですか？
私はですね、ある意味寄り添えるコーチを目指したいなっていうのはすごいあって、その依存ではないんですけれど、この人がいるから安心だ、だから僕はチャレンジできるんだっていうような形で、その背中を押せる存在になれるようなコーチになりたいなと思ってて、ある意味前のエピソードで話してるんですけど、過去のエピソードでそのサードプレイスみたいな形でドンと構えられるようなコーチになりたいなって思ってますね。まあコントロールはできないんですけど、やっぱりこうコーチと関係性を築いていくってなると、やっぱ相手のことをやっぱり好きというか、この人なら安心できるっていうふうに思ってもらえないと、お互いいい関係性築けないのかなと思って、それ自分自身その英語のレッスン受けてる中で思ったんですね。やっぱりそのこの先生が好きじゃないとなかなか身が入らないなっていうか、まあ、甘えでもあるんですけれど、はい、それをクライアントさんに思ってもらえるようなコーチを目指していきたいっていうのは強く思いますね。
そうですね、どんなにいいコーチってね、もう腕を持ってるって方でも、人として合う合わないってその人の、ね、能力とかじゃなくて、合う合わないってやっぱりありますから。
そうですね、
なんで実際ね、こう例えば私たちのポッドキャスト聞いて、あこの人こういう人かなと思っても、実際1対1で話すと違う、いい意味で違うかもしれないし、悪い意味でね、あこの人じゃなかったと思うかもしれないんで、はい、やっぱり聞いてくださってる方は、
うん、
まあ、私たちだけじゃなくて、ちょっとコーチングやってみたいな、こうお試しとかあったら、まあ、とりあえずやってみて合わなかったらそれでいいじゃないっていうぐらいで、どんどんいろいろ受けていただきたいですよね。
試してもらいたいですね。
一
回合わなかったから、そのコーチング全部を否定するというか、
ええ、
あコーチング私のためのものじゃないな、じゃなくて、
ええ、
まあ、今回はそうだったかもしれないけど、あと何人か試してみようかなっていうので。
そうですね、
気持ち軽くというか、はい、
だからヒデさんは聞いてあげるってね、傾聴の方で、
はい、
で私どっちかというと、自分の経験から言うと、なんでとか聞かれるとやっぱり答えられないんですね。もう1回2回どころじゃないですよ、もう全然答えられなかったんですよ、うん、で、
はい、
いう方もやっぱりいらっしゃるんで、聞く前にティーチングじゃないけど、まあ、これこれこういう考えとかこういうこともありますよねって、いろんな考え方があるんだよっていうことをこうバーって見せてあげて、うん、であなたはどう思いますかっていうふうにやると、あこういう見方もあって、 あでもこれは違うな、でも私はこういうふうに考えるかもっていうことから話し始めていただくっていうことが結構ありますね、
うん、
そういうスタンスでやって、
うん、ある意味こう模索する詮索する機会を提供しているって形ですかね。
そうですね、
うんうん、なのでまあこう今聞いていただいただけでもそのコーチもやっぱりパーソナリティがあるのでそれぞれのスタイルも違いますし、まあ、合う合わないってやっぱ違ってくるので、なんかそこはやっぱりあの誰がいいとかっていうのはもちろんそのスキルの差とかある部分はあるんですけれど、それ以上にやっぱり相性っていうのが大事なのかなと思うので、そこはぜひ相性に合うコーチを探していってほしいなと思いますね。
あとあまりにも自分よりかけ離れたすごい人とかだとこんな話持ってって思ってふうになっちゃったりするんで、もうちょっと自分より先の人ぐらいだと理解してくれる、うん、同じような経験してるっていうのを感じられたりするん で、はい、うでね、もうとにかくいろいろ試してくださいって
ですね。はい、やってみてほしいと思います。はい、では最後になるんですけれど、もう一度コーチングテラスの方に話を戻しまして、あのまあこれまで50回エピソード積み重ねてきたんですけれど、この中で彩子さんが最も印象に残っているエピソードありますか？
最も印象に残ってる、
はい、どうですかね。
ちょっと考える時間ください。ヒデさん先に答えてください。
いいですか？
はい、
私はその小さな習慣っていうエピソード、確かナンバー5が6だと思うんですけれど、そのエピソードが結構心に残ってて、これもコーチングテラスにも多分プラスの影響を自分的には与えてるかなと思うんですけれど、何かするときにもう大きく物事を考えるんじゃなくて、本当小さな些細な、もう小さな一歩でいいからやってみるっていう、で結構不思議なもので、例えば今日本一冊読もう、絶対読む、絶対本読んでやるって思ってると読まないんですよ本当に。なんかもうページ開くの億劫になってくるんですけれど、1ページだけでいいから読んでみようかなって思うと、あそれだったらできるかなってなるんですよね、不思議なことに。で読み始めると今までずっと嫌だったのにサクサクサクサク進むっていうか、気づいたらあれよあれよと10ページ20ページって読んでて、だ本当にやっぱ初動っていうのまず大事ですし、まあ、その習慣化っていう話もつながってくるんですけれど、やっぱりこう自らハードルを下げてあげる、物事に対する自分でいろいろ課してる部分って多分あると思うので、それこそマインドセットに近いんですけれど、それのものの見方とか捉え方を変えてみて、自分が一番やりやすいように形とか形式を変えてみるっていうのは自分自身が結構大きな気づきで、いろいろな場面で救ってくれてるなと思うので、その小さな習慣っていうのが私的にはヒットしたなと思いますね。あやこさんどうですか？出てきました？
2つあるんですよね。
2つ、はい。
極端に考えちゃうっていうことが多いので、
うん、
それが自分を行き詰まらせたりするので、なんでエピソード20ですかね、うんうん、20のオールオアナッシング思考から自由になる、
はい、
まあ、ここで自分でちゃんと見直して、また その思考になってないかなって思いつつ、さらにエピソード11の心にスペースを作る方法って言って、もう本当頭の中とか心の中なんかギチギチに詰まってると考える隙も感じる隙もなくなっちゃうんで、
うん、
そこから少しこうリリースしてスペースを作ってあげることで、はい、こう行き詰まりもなくなりますよっていうことで、これ結構自分が行き詰まった時に、
はい、
自分でこう振り返って、あなってない、こうなってないかな、心にスペースあるかなとか、オールはナッシング思考なってないかなっていうのを振り返ってみて、はい、でそこに気づくと、はい、あなんだ結構進めるじゃんっていうふ
う
になってきたんで、
うん
うん、まあ、これがいいかな。
なるほど、やっぱり自分で追い込んで気づかないうちに追い込んでることって多分あると思うんですよ。皆さんも誰かに言われたとかじゃなくて、誰かに言われていると思っているとか、もう無理って決めつけちゃってたとかいうことあると思うんで、今ふと思ったんですけど、そんな時に、まあ、これまで50回エピソード配信させていただいてるんですけれど、まあ、この引き出しを作っておいてもらいたいと思っていて、なんかすごい追い詰められてるなって時に、なんか一方的なものの見方をしてるかもしれないという時に、オールオアナッシングのエピソード見てみるとか、そういえばなんかやってたなとか、そのキーワードだけでいいんで、それを覚えていただけると、その配信会に戻ってこれると思うので、心に余裕がなくなってすごい切羽詰まっている時に、 そういえばなんか心のゆとりみたいなことについて話してたなって思い出していただければまた戻れたりとか。で、それはまあ私たちの話を参考にしていただきながら、おそらくご自身の中でまた新しい考え方だったり理論とかやり方っていうのを多分生み出せると思うので、まあそれぜひね、このコーチングテラスを皆さんの考えるとか行動を変えるきっかけとして、まあ、50回ありますので、いろんなものの見方っていうのを捉え直していただいて、で自身のね生活に役立てていただけたら、私たちとしてはこれほど妙なことはないだろうなと思いますね。
はい、
はい、ありがとうございます。というわけで今日は改めてですけど、配信回数50回達成記念ということで、
はい、
秀と綾子による感謝祭という話で、これまでの振り返りを中心にお話しさせていただきました。次は何回ですかね。
何百回、まあ、50回ごとにやって、もう何百回とね、はい、どんどん続けていって。
そうですね、まあ、海外とかだともう数百回やってる方とかやっぱいらっしゃいますから。
いらっしゃいますね、
はい、日本だと多分少ないですけどね、
ま
あ、私たちもその第一人者っていうんですからね、なれるように日々皆さんにエピソードを提供して、皆さんの人生が、生活ライフがより豊かなものになるように頑張っていきたいと思いますので、リスナーの皆さん引き続きよろしくお願いいたします。
よろしくお願いします。
はい、それでは皆さん、いってらっしゃい。
いってらっしゃい。
本日のエピソードはいかがでしたでしょうか。コーチングテラスでツイッターをやっておりますので、当エピソードに関するご感想、ご意見および質問事項については、ハッシュタグコーチングテラスでつぶやいてみてください。
取り上げてほしいテーマも随時募集しております。ありたい自分は自分で作る、初めの一歩を踏み出そう。 See you next time.